今日はこの聖書の箇所からお話をしていくんですけれども、タイトルはですね、僕たちはどう生きるか、私たちはどう生きるか、どう生きたらいいんでしょうね。どのように生きたらいいんでしょう。人はまさにどう生きるかっていうことを知りながら、教えられながら生きている。そう感じるんです。それはクリスチャンだけじゃありません。すべての人がどう生きるか、赤ちゃんとして生まれてきて、そしてお父さんとお母さんとの中でですね、まあどう生きるか、まず言葉が教えられるわけですよね。この話しかけられるその声によってですね、言葉を学んでいくわけですよ。はじめはまんままんまとか、ね、ブーブーブーブーとか、ね、パパママ、そんな言葉かもしれません。だんだん言葉を覚えていく。言葉を覚えていくと次には、マナーだとかですね、しつけられることによって覚わるわけですよね。知ることによって成長するわけです。人は知ることによってどんどん成長するわけですよ。小学生に入り、学校で勉強をする。勉強を教えられ、そして計算を、漢字を知ることによって成長し、またやがて就職して仕事をするということ。どうやって仕事をしたらいいのか、知ることを教えられ、そして、また、この社会、生活というものを教えられるわけですよね。人というのはいつもいつも天に帰るまで、どんな人も知ることを通して教えられるわけですよ。そして教えられてどんどん成長する。しかしその狭間では勘違いや間違いということがあるわけですよね。わかんないから。でもその勘違い、それを通してまた知ることができるわけです。あるお医者さんと女の子のお話なんです。ジョークですけどね。その女の子は怪我をしてしまったんです。5歳ぐらいの女の子。怪我をして整形外科に行きました。整形外科の先生がですね、それを見ると骨折してるんですよ。で、女の子をね、かわいそうに思って、ね、慰めたいとお医者さん思ったわけですよ。で、女の子に声かけて言うんです。大丈夫だよ。心配いらないよ。30回寝たらね、良くなるからね。30回寝たら何でもできるようになるから大丈夫だよ。30回寝たらね。女の子にわかりやすく説明したんですね。すると女の子は急に喜ぶんですよ。本当に?って。私ね、前からピアノが上手に弾けるようになりたかったのよ。ピアニストみたいになれる。先生はよくわかんないもんから、なれるよって言うんですけど、だんだん話が食い違ってくるわけですよね。あれおかしいなと思って先生がよく聞いてみると、何でもできるっていうのを彼女はスーパーウーマンになると思ってるわけですよ。30回寝たら何でもできる。もうね、ピアノも急に30回寝たらピアニスト並みになってるって、そう思ってるわけですね。だから大喜びしていたんですが、しかし先生は、いや違うよって言いながら、まあだんだんその説明をしていくわけですね。やがて、その子はその時には分かんないかもしれない。でも、年を重ねる中で、自分はバカなこと言ってたな、愚かなこと言ってたな、冗談みたいなこと考えてたな、ちょっとずつ分かってくるんじゃないですか。神様と私たちの歩みもそうですよね。神の御言葉。私たちは時にですね、この間違って捉えてしまう。間違ってこう受け取ってしまうわけですよ。また神様の関係、神様の御心において、ご計画において。しかし、神様と共に歩む中で、だんだん分かってくるわけです。あなたが心を開いて神様に聞くならば。ですから、僕たちはどう生きるか、私たちはどう生きるか、それは、心を開いて神様に聞いて、神様と共に歩むということです。神様はあなたに教え導いていてくださるからです。使徒の働き15章もう一度見したいと思います。12節。そこにはこうあります。すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。全会衆は沈黙してしまった。この全会衆って何ですか？覚えておられます？エルサレム会議が行われているわけですよね。たくさんの異邦人たちが救われた。異邦人クリスチャンたちが起こされた。その異邦人クリスチャンたちを見てユダヤ人クリスチャンたちは思うわけですよ。私たちと同じように割礼を受けなければ彼らは救われないんだ。異邦人伝道、異邦人に救いを、まあ、この代表して、主に伝えていたパウロとバルナバ、彼らはそれに反対するわけですよね。いや、そうじゃない。恵みによって救われたんだから、あえてもうそこに私たちの慣習付け加える必要ないんだ。イエス様が代価を支払ってくださったから、ただただ恵みによって救われた、そこに行いを付け加える必要ないんだって、ユダヤ人クリスチャンと、そしてパウロ・バルナマのその思い、異邦人クリスチャンとの間に歪みができるわけです。 その問題がアンテオケ、その教会で、まあ大きく問題になってきましたので、エルサレムで会議をしようっていうことで、エルサレムの会議。パウロ・バルナバはそのように主張するわけです。そして、主に、律法学者、パリサイ派の元出身のクリスチャンたちは、いや、私たちと同じように、律法を守るべきだと。割礼を受けるべきだと主張するわけですね。どんどんどんどん話は平行線。その時に、一人の人が手を挙げたわけです。使徒ペテロ。ペテロは使徒のリーダー。その彼が言うわけですね。ヨッパでの出来事。コルネリオ。彼らは異邦人であった。私たちはそこに不思議な方法を通して、ペテロは導かれ、イエス様の救いを伝えに行った。そこで、主の技がなされ、異邦人であっても、ユダヤ人と同じように救いを受け取ることができるんだ。はっきりと見せられたんです。って。このエルサレムの会議で、そのことを解き明かした。伝えたわけです。すると、全会衆は沈黙したわけですよ。全会衆は沈黙した。沈黙っていろんな種類の沈黙ありますよね。沈黙って。何話していいかわからないっていう沈黙もあるわけですよ。何話していいんだろうって。また、話すために、こう伝えるために、こう考えて、その沈黙っていうのもあるわけですね。あるいは、神様の圧倒的なその力、臨在。そのゆえに、この、沈黙を思わずしてしまうっていうこともあるわけです。いろんな沈黙があるんですが、このエルサレムの会議、ペテロのその話の後の沈黙って、どんな沈黙だったと思います？今までユダヤ人たちのクリスチャン、彼らは自分たちと同じようにするべきだって思ってたんですが、そのリーダー格であるペテロ先生がですよ。いや、私は神様にこういう恵みを見たんだ。こういう恵みを、本来私は異邦人のところに行かないけど、神様不思議な方法を通して生かしてくださって、私は味わったんだ。見せられたんだ。教えられたんだと伝えたもんですから、思わず沈黙してしまった。もうどうしていいかわからなくなるわけですよね。自分たちは正しいって思って主張していた。でも、本当に、じゃあ神様はどうされたいんだろうか。神様の思いを探り求める沈黙、そこにあったんじゃないでしょうか。神様はどのように私たちをこれから導こうとするのか、クリスチャンたちを導いておられるのか、沈黙したんじゃないですか。私たちの歩みの中でも沈黙って大事なんですよ。沈黙。沈黙がなければ聞くことできないわけです。知ることができないんです。私が騒ぎ、慌てふためいていると。聞けないんですよね。沈黙してずっと神様どうされたいんだろうって目を向ける、心を向ける、大事なんです。沈黙って言ってもね、ただぼーっとしてるだけじゃダメですよ。ちゃんと聞く姿勢、神様どうしたいんだろうって教えてくださいって、その聞く姿勢を持って沈黙するって、どれほど大切なことでしょうか。この会議の中での沈黙、まさに人たち、長老たちは神様の導きを求め、どこに向かうんだろう、どうしたらいいんだろうって、神様の前に沈黙したんじゃないですか。そして、神様はその沈黙に対して、ちゃんと導きを、解き明かしを与えていてくださるわけです。だからこそ、知るわけですよ。私の歩みもそうです。いろんなことがある。また、忙しい状況がある。その中で、あなたは沈黙するんです。沈黙する必要があるんです、神様に。そして、神様はどのように導いておられ、どのようにされたいのか聞く。とすると、神様は導いておられる様がわかるわけです。旧約聖書の中に、預言者、エリアという人がいました。もう、旧約の世界の中では有名な人物ですよね。アブラハムだとか、モーセだとか、ダビデとか、代表される人物と並んでエリア、もう有名ですよ。その預言者エリアは、バールの預言者たちを打ち滅ぼして、そして彼が勝利を得て帰っていたとき、北イスラエルの王様の王妃であるイゼベルは、そのエリアのもとに使いを送ったんですよね。使いを送ったんですよ。その使いは、こんなこと言うんですよ。明日のね、今頃まで、あなたがね、あの預言者たちにしたように、 私があなたにしてやるって。つまり、殺してやるって言ったわけですよね。殺してやるって言ったわけですよ。それを聞いたエリアはどうなったか。ヘタヘタヘタって急に力を失うわけですよね。急に力を失うんですよ。あの、神様の器、素晴らしい預言者エリア。力ある、その器が急に弱り果てて、力を失ってしまうわけですよ。なぜ彼は力を失ったんでしょう。なぜ彼はへたり込んでしまうんでしょう。彼こんなこと言うんですよ。もう私はね、先祖たちに勝ってないから、もう私いつ死んでもいい。神様、私の命を取ってください。私を殺してくださいって。神様に言うんですよ。あんなね、力強い人が。どうしてですか。なぜだと思います?イゼベルの声に耳を傾け、イゼベルの声を聞いたからです。イゼベルの声を聞いたから、だから彼は力を失ったわけですよ。イゼベルはひどいこと、憎しみの言葉を浴びせかけたかもしれない。しかしそれを聞いても神様の前に退ければよかったわけですよ。しかしそれを聞いてしっかりと握りしめてしまった。それゆえに力を失うわけです。皆さんの歩み、私たちの歩みもそうですね。職場の中で皆さんにきつい言葉を浴びせる方もおられるでしょう。また家族の中でもあるかもしれない。友達の中でもあるかもしれない。しかしそのような言葉を聞いても握りしめちゃいけないんです。聞いてもそれを神様の前に、その言葉を退けなきゃいけない。大切なのはそこで神様は何を語っておられるかなんです。だからそのイゼベルの言葉ではなく神様の言葉を聞く。それでいいんですよ。その会社の人たちの何か憎しみに満ちた言葉。もちろん優しい人もいるでしょうけど。また家族の人たちが時に浴びせるきつい言葉。友人がいろんな言葉があると思います。でもそれを聞いて握りしめちゃいけないんです。握りしめるなら、一回しか聞いてないことが何回も何回も聞くことになるわけですよ。一回イゼベルは言っただけですよね。一回イゼベルは使いを送って言ったわけですよ。ましてやイゼベル直接言ったわけじゃないです。使いが一回言っただけですよ。でもそれを握りしめて朝昼晩3回ずつ思い出したらどうですか。朝昼晩3回ずつ思い出したら9回ですよ。しかしその9回というのはもうね、何とも言えない9回で、もう一日嫌な気持ちだわけじゃないですか。じゃあ次の日すっきりしてリフレッシュされて始めれるかっていうと、リフレッシュできないんですよね。一日9回も思い出して、イゼベルに殺されるかもしれない。あんな風にね、言われちゃったな、どうしようって9回思い出した、朝昼晩。で、次の日も朝起きて嫌な気持ちになるわけですよ。そうするとまた思い出すわけです。ああ、イゼベルがあんなこと言った。使いを送ってわざわざね、私のところによこしたんだから、彼女は本気かもしれない。ね、今日は一回にしておこうってね、朝は。で、こう頑張ってですね、その時に忘れて、何か仕事とかやらなきゃいけないことやる。で、お昼ご飯食べる時にですね、ご飯食べながら、ふっと思い出すわけですよ。そういえばイゼベルがあんなこと言ったって。そしたら、またお昼からもう嫌な気持ち。それを繰り返し繰り返し繰り返しやっていく中で、大きな大きな傷になってしまうんじゃないですか。本当は、ちょっとしたことであったはずなのに、自分自身で握りしめて大きくしているって。その傷、その言葉を。嫌な言葉を聞いた。ならばすぐに神様のところに行って、それを取り除いてもらう。神様の言葉を聞けばいいんですよ。神様は何とおっしゃってるんですか?神様も、イゼベルの言う通り、お前を殺すなんてことは言わないわけですよ。主の御心に沿って、彼はその役割を果たし、神様を守ってくださっていることを知るんじゃないですか?しかし、エリアはその時できなかったんです。あのエリアでもできなかった。ならば私たちはなおさらそのような弱さを持っているんじゃないでしょうか。だからこそいつも神様のところに行って聞くんです。僕たち、私たちはどう生きるのか。神様の前に行って聞く。そして今あなたに語っておられることを受け取るんです。はじめ、このエリアも この後神様の言葉すぐに受け取れないわけですね。40日40夜彼は旅をし、モリアその山に行って登るわけです。風の中にも主の声はなかったんです。地震の中にも主の声はない。火の中に主の声はない。彼が静まった時、かすかな細い声が聞こえるわけですよ。神様語っていてくださるんです。ですから集中して聞く姿勢を持つ。神様なんて語っておられるんでしょう。どうぞお語りください。私たちが心を静め聞くって、神様に集中するって、どれだけ大切なことでしょう。しかし私の心っていうのは意外にうるさいんですね。騒いでるんですよ。私もよく思うんです。自分自身お祈りをするときに、お祈りに入るその時にですね、自分自身がどれだけその心が騒いでるか、ざわざわざわってしてることがわかるわけですね。イライライラってしてることがわかるわけです。まずそこから祈りに入る姿勢を取る必要があるなって思わされるわけです。そしてだんだんだんだん祈りに集中していくことができると思うんですが、祈りっていうのは集中力いりますよね。ですから走り回って忙しくしているとなかなか聞けないわけですよ。しっかりと聞く姿勢持って聞かなければ。車も120キロのスピードで走っているとき、周りの風景見えないわけですね。しかし歩いてその道路を通ったときに、あ、こんなところに桜の木があったんだって意外な発見ってあるわけですよ。神様の声聞くっていうのも、慌てたりまた忙しくしていると聞けないわけです。ですからゆとりとか余力って必要なんですね。私最近ですね、ノート正面つけてるんですよ。手帳にですね、私はよく手帳にいろんなことを書くんですが、その手帳に自分の今日どれぐらいで何パーセントで生きたかっていうのを書いてるんです。何パーセントで今日は生きたって。今まで私はどっちかというと90とか95、100を目指して毎日生きてたんですよ。もう1日 100%、ね、できれば 120%、 もうやれることはね何でもやりたいって思ってたんですけど、最近ちょっと変わったんです。余力を持ってやらなければ、この聞くこと知ることはなかなかちょっと難しいなって。もう毎日毎日疲れてですね、精一杯やりすぎてしまうと、忙しくしすぎてしまうと、もうただただその疲れが溜まっていくばっかりで、なかなかこう集中できない、あ、これは良くないなっていう思いから、この余力ノート手帳につけ始めたわけですよ。今日何パーセントできた。私の今の理想は80とか85なんですね。80とか85で、毎日書いていくわけですよ。80なら 20% 余力があるわけですね。あ、余力が 20% 今日はある。ね、明日はある。このプラスで、こう、今日はその分、楽したってあれですけど、力が蓄えられているわけですから、あ、大丈夫だって思ってですね、またこの次の日もつけるわけです。で、1週間見たときに、その余力がどんだけ残ってるかわかるわけですね。80、80、90、85、60。80ってなった時に、あ、今週はこれぐらい余力があるから、ここにもうちょっとこういう仕事、こういうことを詰めても大丈夫だって分かるわけですよ。そして集中力を持ってそのことができるわけです。そしてその余力をつけるようになった、余力ノートをつけるようになったら、本当にですね、なんかいろんなことが、ゆとりがあるもんですから、こう聞けるように、その神様の思い見えるようになってくるわけですよね。神様がそこで何を語っておられるかって聞くためには、このハンドルで言うなら遊びが必要なんですよ。遊びがなければもうキツキツで、もうね、もう本当にこう、どうすることもできないわけです。ちょっとした隙間、そこに開けておくとちゃんと神様入ってくださって、その隙間で神様導いておられることがわかるわけです。私たちがしっかりと 100%、120% 握りしめていると、神様働けないわけですよ。いや、仮に働いていてくださってもわからないんです。一生懸命する、真剣にする、素晴らしいことです。しかし、私にとって大切なのは、神様が働いてくださることを知るということですよ。神様導いていてくださることを知るということです。とするならば、安心を持って委ねて、任せていくことができるわけです。 眠っている時でさえ神様働いてくださるわけですよね。私がいつも起きてね、頑張ってなきゃいけないんだっていう緊張感、それは信仰から来るもんですか？そうじゃないわけですよ。神様は委ねて、神様任せて、神様働いてくださることを私は見て、だから安心できるわけです。そして見方や考え方も変わってくる。この間こんなことあったんですね。あるカップルがですね、来られるということで、私待っていたんですよ。そして待ってて、その人たちに、ちょっとしたサプライズをしてあげようと思って、ケーキを買ってきたんです。ちょっとね、プレゼントをするケーキですから、ちょっと良い目のケーキを買ってきて、用意をしてたんですが、その方たちね、ちょっと来れなかったんです。来れなかったんですね。キャンセルになったわけですね。キャンセルはキャンセルでいいんですけど、残ったのはケーキですよ。サプライズ用のケーキで、そこに残されているわけです。で、ちょっといい目のですね、プレゼント用ですから、残されたケーキがあるわけです。ホールの。どうしようかって家内と話していたわけですが、そのまま置いてても腐ってしまうから、ダメになっちゃうから、じゃあ、もう私たちでいただきましょうっていうことで、二日に分けて私たちで食べたんですけどね、私ね、そのホールケーキをね、久々に食べたんですけど、あんまりね、自分たちのためにホールケーキ買うなんてことはないですからね、プレゼントでもらうってことはあっても、なかなか、なくてですね。で、二人でそのケーキを食べながら思ったんですよ。すごくいい時間を過ごしてるねって。なんかすごくこう贅沢な感じがするねって二人で話してたんですね。で、私思わず思ったんです。神様が、来る予定だった人、キャンセルさせて、そして私たちにですね、労をねぎらうために、さあケーキを食べなさいって、もうね、お茶を飲みながらゆったりとした時間。本来ね、そこ、その人たちのために開けといた時間ですから、ゆとりがあるわけですよね。ですから、その時間ゆっくりできるわけですよ。だから、ゆっくりしながらね、ケーキをいただいて、ちょっといい目の。なんか贅沢な時間だね。神様がね、本当に労をねぎらって、私に労をねぎらってくださってる。そんな気がするね。そう感じたんですよ。でもこれ、もし余力、ゆとりがなければ、きっとイライラしたと思うんですよね。なんで約束したのに、こっちはね、サプライズまで用意したのに来ないんだろうって。もちろん相手には言わなくてもですよ、心の中で。イライライライラしたと思うんですよ。ちゃんとね、その用意をしておいたのに。なんでね、そんなことができるのかって。腹を立てることだってできたんですよ。しかし、そうじゃなくて、心から、来ないでくれてありがとうって思えたわけですね。そんな、この神様のねぎらいパーティーの時間を持てたわけですから。だから私たちはどう生きるか、その神様のゆとりの中で生かされるって大事なんですよ。あなたが真剣に一生懸命やる素晴らしいことです。しかしそれ以上に大切なのは、神様があなたに労をねぎらってくださって、そしてまたあなたを愛していてくださって、あなたへの愛の配慮をたくさん毎日の中で用意していてくださることを、あなたが気づくということです。でもあなたが必死になって走り回っているなら、その神様のちょっとした配慮に気がつかないわけですね。それ以上に、いや、それよりも来なかった人のことを責めたり、責めなかったとしても、クリスチャンだからね、もう相手にね、そんなこと言っちゃいけないと思いながら、ぐーっとこらえながらですね、イライライライラして、その人には言わないかもしれないけども、違う人に何か当たったりしたりとかですね、嫌な態度を取ったりするなんてことがあるんじゃないですか。でも、神様の言う通り余裕の中で生かされて、神様のねぎらいを受けるならば、ちっともそんなこと思えないんですよ。思わないんですよ。神様ありがとうって。ああ、神様すべてを益にしてくださっているんだなって、よくわかることができるんです。見ることができるんですよ。神様は私たちに語っていてくださって、教えてくださるからです。私たちはその神様の語りかけ、そのお言葉を聞いて、教えられて、神様って素晴らしいって味わって毎日生かされるんじゃないですか。この後出てくるヤコブという人もそうでした。ヤコブはイエス様の弟なんですね。ここに出てくるヤコブ、彼は何を言いますか、どのように言いますか。見ましょうか。15章の13節、2人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。 この地、私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。二人、パウロ、バルナバ、彼らの話、彼らがこの異邦人のうちに行われた印と不思議な技について話す、その後、ヤコブは言ったわけです。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。言うことを聞いてください。聞くというのはアクオというギリシャ語ですが、これは聞く、傾聴する、知らせを受け取るという意味があるんですが、私の言う知らせを受け取ってねって言ってるわけです。どんな知らせですか？どんな知らせでしょう？今、異邦人になされているその技、パウロ・バルナバ、また、ペテロ先生を通してそのなされた技というのは、神様が用意しておられた。神様のご計画の通りなんだって彼は解き明かしをしているわけですよ。だから、そのことをよく聞いて受け取ってねって。それはアモス書に書いてある通りなんだよって。アモス書にはダビデの幕屋が建て直される。そして、その時、主の名を呼ぶ者、彼らが救われる。それは異邦人、彼らも救われるんだって。そう書いてあるでしょうって。それは、シメオンが説明した通り。シメオンが説明した、解き明かした通り。シメオンって誰って急に思うかもしれませんね。ここで急にシメオンって出てきて。これシメオンっていうのはペテロのことです。シモン・ペテロと言いますね。そのシモンっていうのはシメオンの略語です。シメオン。ですから、ペテロのその明かしした、解き明かした通り、あのヨッパでの出来事、コルネリオの家族、異邦人でありながら、神様の恵みを受けて、イエス様を信じて救われましたよねって。その恵みを、ね、私たちも今聞いて、そして、これ神様がしてくださったんだと、アモス書を通して私も知ることができるんだって。ヤコブはそう言ってるんですけど。ヤコブっていう人はじゃあどうだったのかっていうと、イエス様の弟、今エルサレムの教会のリーダーですけど、イエス様の弟だからさぞかしイエス様にいろんなことを教えられて、ねえ、もう本当に優秀なクリスチャンなんじゃないかって思われるかもしれませんが、ヨハネの福音書なんか見てみますとね、兄弟たちは信じてなかったってことが書いてあるわけですよ。で、言うわけですね。お兄ちゃん。ね、そんなにね、世に出たいなら、ね、自分を表したいなら。まあ、イエスも表したいというのは、神様の救いを表したい。それを教えたいということだったんですが、表したいなら、ガリラヤなんか田舎でやるんじゃなくて、エルサレム、都会でやんなよって。イエス様に対してですね、何かね、アドバイスを送ってるわけですよ。おかしな、トンチンカンなことをしてますよね。まだ家族は、イエス様がその働きを始めて、その技をなされているとき、交渉外のとき、気が狂ったのかと思ったって書いてあるわけですよね。どうかしちゃったって。ヤコブもそう思ったわけですよ。しかし、彼も変えられたんですよね。イエス様を信じるものになったわけですよ。はじめはわからなかった。お兄ちゃんとして見ていた。でもそうじゃないって。救い主イエス・キリストなんだって。これは、ヤコブだけじゃありません。マリアもそうですよ。母マリア。彼女は特別な経験をしました。聖霊によって少女が身ごもるという。ありえない経験です。そして成長していく中で、イエス様が宮に入って、ね、大人たち顔負け、神の権威、神様の知恵を持って、大胆に、話をされていたわけですよね。その姿を部分的にマリアは垣間見ていたはず。しかし彼女もだんだんだんだんその救い主イエス・キリストっていうよりは現実、毎日のその歩みの中で息子イエス・キリスト、長男イエス・キリスト、そちらの方が大きくなっていってしまった。しかし彼女は自分の息子が目の前で十字架にかかる様を見るわけです。しかし、そのイエス様は三日目によみがえられた。復活のイエス様！彼女はメシアなんだって。全部その話がつながってくるわけですよね。どれほど私はその素晴らしい恵みに入れられていたのか。神様のご計画の中にあったのかって。 イエスも信じ、聖霊様によって彼女ははっきりと見せられて、その生き方変わるわけじゃないですか。ヤコブも同じですよ。初めは分かんなかった。でも、神様によってだんだんだんだん見えるように、分かるように、イエス様を信じてなっていったんじゃないですか。復活のイエス様と出会った後に。第一コリント開きましょうか。第一コリント2章の9節からお読みしたいと思います。第一コリント2章の9節。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことは、その人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは、神の御霊の他には誰も知りません。目が見たことのない、耳が聞いたことのない、人の心に思い浮かんだことのないものをどうやって知ることができるでしょう。信じることができるでしょうね。神様愛する者のためにそのように、このようなものを備えてくださったってあるわけですよ。どうやって目が見たことない、耳聞いたことない、心に浮かんだことないものを受け取れるんですか？信じれるんですか？わかんないですよね。でも私たち受け取ってるんですよ。まさにイエス様の救い、見たことないわけですよ。聞いたこと、まあ、この律法を見ればですね、この旧約を見ればヒントはありますけどね、はっきりとその様がなかなかわからない。心にも当然浮かんだことはない。そんなものがどうやって私信じれるんですか？信じれたんですか？御霊なる主が働いてあなたを信じることができるように導いてくださったんじゃないですか？だからこそ私たちは神様のものをどうやって知るか、肉の私たちで知ることはできないんですよ。マリアもそう、ヤコブもそう。でも彼らも信じるものとなって神様によって教えられたわけですよ。それは肉の力ではなく御霊によって、それなら神様働いてくださって分かるようにしてくださった。また今この異邦人の救いがなされているという、今までと違うこの転換期、その中で神様がちゃんと導いておられることを見るわけですよね。ユダヤ人クリスチャンたち、彼らがどういうふうにその異邦人たちの救いを捉えたらいいのか、パウロ、バルナバを通して、ペテロを通して、またヤコブを通して、今神様の解き明かしがなされているじゃないですか。神様は解き明かしてくださるんです。知ることができるように導いておられるんです。だからこそ聞く、教えられるということが必要なんです。教えられやすい、その心や思い、姿勢を持つ私たちは、僕たちはどう生きるか、神様を教えてくださっているか、その神様の思い、歩みを知るということ、そして知って受け取って歩むということです。受け取って歩むというのは、信じてその中に生かされるということです。それはあなたにかかっているんじゃありません。神様にかかっているんですよ。神様は導いてくださるんです。だから委ねて任せて歩めばいいんです。この今大きな転換期、ヤコブは一つの判断を、このエルサレムの会議の中で皆さんに求めました。その判断というのは、異邦人を悩ませてはいけないって、異邦人を悩ませてはいけないって、恵みによって救われたその異邦人、その人たちに、私たちの先祖さえ追うことができなかったその首輝きを追わせてはいけないって。だから彼らにも神様の愛を持った、その配慮をしてもらおうって、彼らの周りにもユダヤ人クリスチャンたちがいる、またユダヤ人たちがいる、その人たちに対する配慮を持ってもらおうって、それが偶像に捧げた捧げ物のこと、また不貧困のこと、そしてその動物の血、そのことに関して言っているわけですよね。愛のある配慮を求めた、それは1+1、2つの問題を足して2で割ったんじゃなくて、神様にあるその答え、今のベストの道、神様にある判断をヤコブは人々に提案したんじゃないですか。その判断というのは、ヤコブは私のって言ってますが、私ではなく神様から、彼が確信を持って教えられたその判断、愛のある判断です。その愛のある判断というのは、異邦人に対しても、またユダヤ人クリスチャンたちに対しても その愛の判断を与えてくださったのは神様が与えてくださって。だからこそ、そのようにそれぞれが生かされていく、その姿勢を受け取りましょうって、この会議の中でそれぞれが知ることができるよう求めているんじゃないですか。私の歩みの中でも様々な問題が起こるでしょう。その問題の中で大切なのは、1と1を足して2で割ることじゃないんです。右の人がいる、左の人がいる、足して2で割る。違いますね。真ん中にある妥協点を設けることじゃないんです。神様にある判断、神様はどのように導いておられるのか。神様にある判断をそこでしていくということが大切なんです。そしてやがてそれが大きな流れの中でしっかりとした意味を持っていることを知ることができます。しかし妥協した小さな、その私の間違った判断を置くならば、やがてそれが大きな問題となるんです。旧約の時代見てもわかりますよね。神様のおっしゃったこと、それに従わなかったときに大きな問題になっているんですよ。やがて、後々と。だからこそ私たちは神様に聞いて、その判断、愛のある神様の判断を受け取って従っていこうでありませんか。主が導き、私の毎日の中、豊かに祝福しておられることを見ることができるからです。一つお話ししたいと思いますが、この今週ですね、神様がですね、本当に特別なことをしてくださいました。まあ、Facebook なんかでね、ご覧の方は知っておられるかもしれませんが、多治見市のですね、社協多治見という、この、50周年記念でですね、ボランティア研修会というものが行われて、まあ、そのボランティア研修会で、私は行ったわけです。参加したわけですが、その講演にですね、元中日ドラゴンズの山本昌投手が来てくださったんですね。私は野球好きですし、まあ、ドラゴンズ好きですからね、何話してくれるのかなと思って楽しみにして行ったわけですよ。で、昌選手が入ってきて、一番初めに言ってくれたわけです。今日は皆さんにプレゼントがありますって。わーってみんな喜ぶんですけど、あ、でも一人だけですよって。一人の人に最後にプレゼントしますから。最後に質問コーナーがあります。そこで質問してくれた人の中からプレゼントしますって。そう言ったんですね。で、また講演がそれで終わるわけですけど。で、講演が終わって、じゃあ質問コーナーですっていう時に、もうたくさんの人たちが手を挙げたわけですよ。はいはいはい。もうみんなプレゼントが欲しいから。そのプレゼントというのは、もうマサ選手のですね、ユニフォームなんですよ。貴重なユニフォームでですね、もうね、彼も一番好きなユニフォームだって言ってました。そこにサインをして、プレゼントします。でも一人の人だけなんです。みんなたくさん手を挙げるわけですよ。もうあまりの多さのゆえに、私、まあいいやって思っていたんですね。手を挙げずに、こう、初め見てたんですよ。で、一番初めにパッと手を挙げたおじいさんがいたんです。そのおじいさんがね、現役時代のことを質問するわけですよ。で、次にまた、じゃあ次の人。みんなバッとたくさん手を挙がる。あまりの多さに誰を当てていいのか。司会者の人困るわけですね。ですから、50周年だから、前から5番目。その5番目はいなかったんです。たくさん手を挙げたのに5番目はいなかったんですよ。で、あ、じゃあ、後ろから5番目。1、2、3、4、5。5番目には2人いたんですね。5番目に2人いたんです。で、1人の若い人が当たったんですね。で、若い人はですね、もう、マサ選手の、もう現役時代から大好きで、もう、彼にアピールをしているわけですね。そして聞いた質問というのが、ラジコンカーのことを聞いたわけですよ。まあ、彼はね、マサ選手はラジコンカーがすごく好きだということで、趣味のことを聞いた。で、その話を聞きながら、なんか講演とはあんまり関係ないなって私思ってですね、ちょっとかわいそうな感じもしてきたんですね。で、最後に私、その5列目にいて、もう一人の当たってない人だったんですけどね、誰に当てたらいいのかって、司会者がまた探し始めたんですよ。その時に、マサさんが、あの人は当たってないですよっていうふうに、こう当ててくれたんですね。私は初めは、まあいいかと思ったんです。みんなたくさん手を挙げるから。でも一番初め、そのプレゼントあげますって言った時に、私がもらえるんじゃないかと思ったんです。で、きっと家内も私がもらえるんじゃないかと思ってるんじゃないかなと思ったんですよ。で、思いながら座ってたけど、たくさんの人が手を挙げたからもういいかって。もういいよって思ってたんですけど、でも、なんか、この質問がちょっと違う方向ばかり出たので、なんか セミナーに関するちょっとした質問ね、近しい方がいいのかなと思って手を挙げたときに、このたまたまマサさんが見ておられて、あ、じゃあどうぞっていうことで、3人しか質問できなかったんですよ。人が多すぎてね。その3番目が私だったんですけど。で、そのセミナーのちょっと質問をして、で、まあマサさんもですね、その3人の中から、ね、人を選ぶと、ちょっと後で恨みを買いますから、この中からじゃんけんをしてくださいっていうわけですね。で、立ち上がってじゃんけんをするわけです。一番初めの、落ちたのはね、深夜の年齢の方がですね、一番初めに質問した方が落ちて、で、次にですね、私と若い人がじゃんけんをしたわけです。で、私には当たったわけですけどね。で、前に出てきてくださいって、前に呼ばれてですね、このユニフォームを着せてもらって、固い握手をしてですね、何か入団関係みたいにですね、もう監督のために頑張りますとかなんか言いそうな感じになっちゃったんですけどね。でもその時に私思ったんですよ。嬉しいっていうこともあるんですけど、それと同時に神様ってすごいって思ったんです。私はたくさんの人が手を挙げてたからもういいやって思ったんですね。もういい、なんかね、もらう人がもらってね、喜べばいいんじゃないって思ってたんですけど、でも、だんだんだんだんその方向性変わってきたわけですよ。で、最後に、私が、こう、前に出て主張したというよりは、まあ、マサさんが、はい、あの人っていう感じでですね、まあ、この見ていてくれて、そして当ててくれたわけですね。そしてそのじゃんけんの中でも私は、実はずっとチョキしか出してないんです。もうチョキばっかり出してたんですね。だから私から言わせると逆に、みんな勝手に負けてってくれたっていう、チョキしか出してないのに。もうチョキでいいやっていう、なんか思いがあったんですね。だからそのもらった時に知られた時に感じたのは、神様すごいって、私がここにいることをちゃんと神様知っていてくださって、見てるよって、分かってるよっていうことをそのエピソード通して語ってくださった、そんなイメージをしたんです。ですからすごい恐れを抱いたんですね。嬉しいっていうよりもすごい恐れを抱いたんです。神様すごいって。で、また同時に、私は牧師ですから、こういうところでお話をし、またラジオでもお話しします。だから、神様が私にこのことを言いなさいっておっしゃってると思ったわけです。そのこのことというのは、皆さんも神様に覚えられているということです。皆さんのその歩み、その一つ一つをちゃんと神様は見てくださっていて、その必要を毎日の中で備え、用意していてくださるということです。ですから、毎日の中で、素晴らしい神様、恵みを持って皆さん導いておられるわけです。その喜んで、ね、歩むことができるようなものを用意しておられるわけですよ。あなたが何を好きかって神様ちゃんと知ってるんです。そして、あなたに良かったねって、しててくれるわけですよ。与えてくれるわけですよ。私たちの神様というのは、どれほど素晴らしい神様か。あなたを作った神様、あなたを愛するために作り、そして導いてくださるんですよ。だからこそ、この方に聞いて、教えられ、従って歩んでいこうではありませんか。素晴らしい神様の恵み、私の毎日の中にあるからです。お祈りいたしましょう。愛する天の父の神様、あなたが生きて働いておられること、ありがとうございます。私たちのその毎日の中で、いろんなことがあります。悲しいことや痛いこと、辛いこと。でも、あなたは、その中にも脱出の道を用意し、用意するだけでなく、私たちが何を喜ぶか、その喜びさえも用意しておられることありがとうございます。辛いことばっかりで楽しいことがないと感じるような時もあるかもしれません。しかし神様はちゃんと見ていてくださって、頑張っているね、ありがとう、私たちの一番良い時に一番良いものを用意して備えてくださってこと、ありがとうございます。だからこそ私たちはいつも期待し感謝を持ってあなたの御前に一歩一歩歩み続けること、できますことを感謝します。素晴らしい主に感謝し、期待し、イエス・キリストの御名により、お祈りします。アーメン。